第1週ですので、下田兄弟が話をしておった通り、イエス・キリストの救いとはいかなる救いなのかということをご一緒させていただく歓迎礼拝、この朝はお読みいただきましたヨハネの福音書の1章を通してご一緒したく願っています。題はですね、神のためにではなくという、そういう題であります。神のためにではなくという、それがイエス・キリストの救いとはどういうことですか、どういう関係があるんですかという、本当にその通りだなと、題をつけながら思いました。それでですね、その通り、決して、神のためにというのが救いではないわけですけれども、じゃあ何が救いかですね。結論は最後にとも思いますけれども、結論を最後にというと、森の話は難しいということになるので、最初に神のためにではなく、神と共に歩んでくださるイエス様と共にという、これが救いであるという、福音であるという、そんなことを小田さんご一緒に確認をしたく願っています。今朝のメッセージはですね、ある一人の男の子の紹介をもって始めさせていただきたいと思います。その子のお母さんはとても辛い状況に置かれていました。その国も他の国と同様ですね、当時は一夫一婦制が確立されている時代ではありませんでした。その中でどこの国においても女性、子供は軽く扱われることが往々にしてあったわけでありますけれども、そのお母さんは例外ではありません。そしておまけに長い間、その母親は子を設けることができませんでした。ですから非常に肩身の狭い思いの中で生きていました。そしてその子はやがて、その母親はその子を産むわけですけど、男の子を産むわけでありますけれども、その男の子が生まれた後も、父は、男の子からすれば父はですよね、父は母親以外の女性を愛していた、愛する姿を見て育った。自分の母をいじめるもう一人のこの父の奥さんですよね、そしてその女性には子供がいて、その異母兄弟からも兄たちからもいじめられる。それだけではありませんでした。なんとその子はですね、幼くして奉公になされるんですね。そして辛い思いを経験する。 NHK の朝の連続ドラマにおしんというようなね、そんな奉公になされる云々という、私見たことがないんですけれども、その子はちょうど進学校だったのかもしれませんけれども、そしてその奉公に出されたそのご主人はそんなに悪い人ではありませんでした。素晴らしい人でした。けれどもその息子たちはどうかというなら、どうにもならない、手がつけられないという、本当にその言葉が適切でしょうか。暴れ者という、わがまま者と、父親はというなら教師、その奉公に出されたね、ご主人は教師ということができるでしょうか。村人から尊敬される人っていう、けどもその奉公に出されたご主人の息子たちは、みんなから父親が尊敬されているのをいいことにと言いますか、それを傘に着てと言いますか、村人たちを散々苦しめる。村人のものを横取りするわ、盗み取るわ、本当にやりたい放題というようなところに奉公に使わされる。けどもそのご主人、奉公に使えているご主人ですけども、この みんなから尊敬されているんですけども、子供たちには何のしつけもできていないという、そんな状況で、辛い状況の中で、育った男の子ね、どんなに悔しい、また惨めな思いを時に舐めさせられることがあったでしょうか。けども、その男の子はですね、大きくなって、やがてその国においてなくてはならない指導者になっていく。そして、その国の王となるにふさわしい資質を持った若者が出てきて、彼が立ち上がろうとするときにですね、その彼は若者を励まして、その若者を祝福して、一国の王に仕立て上げるんですね。皆さん、誰かお分かりでしょうか。そしてどうしてそんなことが可能になったのかというわけですけれども、幼い頃、本当に、奉公に出されてっていう、母親とも本当に別れてというような、そんな、そして、奉公に出たところでは、そのご主人の息子たちは散々なっていう、そんな中で、それがもう偉大な指導者と。誰かというなら、その名は聖書の人物、サムエル。サムエル記のに登場する主人公サムエルですね。なぜ、何が彼をそうさせたのかという、そうした中で、彼は幼くしてですね、奉公に出されたときに、その本当に一つの、しかし生涯において何にも変えがたい生涯の宝を彼は握るんですね。そんな辛い経験の中に、どうして彼は偉大な指導者となっていたのか。そしてその宝というのは、実は本来人であるならば、神様から生を受けた全ての人はそれを持つべき資質、宝でもある。なぜ彼はという時にですね、それが第一サムエルの三章の十節に、その秘訣、彼が握った宝が記されています。主よ、お話しください、しもべは聞いております。幼くして本当につらい中に、これからどう生きていいかわからない、その少年サムエルけれども、彼はその宝を手にしました。主よ、お語りください、しもべは聞いています。ぜひサムエル記の第1章から3章を時間になるときに読んでいただけたらと思いますけれども、彼はそのようにして愛の者となりました。聖書を見ますと、主よ、お語りくださいとサムエルが語った主とはどのようなことか。それは、すべての作り主なるお方、物の作り主なるお方、そして命の根源であるお方と、そのサムエルは、主よ、お語りください、しもべは聞いておりますという、この時から、この主であり、主権者であるお方の語りかけに耳を傾け、それを尊んで生き始めました。この幼子サムエルの神様への信頼、また神様への開かれた心は、 この幼子サムエルの心に愛が注がれることを可能にしました。開かれた心に神様は存分にご自身の愛を注がれました。そして、このサムエルのその主よお語りください、しもべは聞いておりますというその姿勢は、神様がこの幼子サムエルに抱いている人生の計画を実現することを可能にしました。神様の愛と神様の真実がこの幼子サムエルの生涯に実現することを可能にしました。神様が語られる言葉をそのまま受け取って、本当に神様の言葉というものを思うときにですね、聖書を見ると創世記の一章にそのことが記されていますよね。はじめに神は天と地とを創造された、そして光あれと仰せられた、すると光があった、この陸と海が分かれよ、するとそのようになった。一つ一つ神の言葉によって世界は作られていった。すべての生きとし生けるものを生み出し、人の中に命を吹き込んだもの、それは神の言葉であった。故にサムエル、決して彼の生涯、順風満帆とは言えるものではありませんでしたけれども、むしろ荒野の中を行くような人生でありましたけれども、神様の言葉によって、その心と霊は養われて、どんな荒野の中にあっても、成熟の道を彼は歩むことができた。この朝、イエス・キリストの救いとはいかなる救いかということでありますけれども、皆さん、ご一緒に確認したいことは、本当に神の言葉には力がある。アーメンでしょうか。神の言葉には力がある。事実そうなのですけれども、語られる神の言葉を、私に語られる神の言葉を神の言葉として受け取るときに、その人の生涯は変えられる。アーメンでしょうか。神の言葉には力がある。そもそも何もなかったところから命を生み出したのは神の言葉である。サムエルは、その幼子サムエルは、その神の言葉を尊ぼうとした。主よ、お語りください。しもべは聞いております。その神の言葉をそのまま受け取ろうとした少年。それがサムエルであったっていう。本当に神の言葉には力があるっていう。私もそれを経験しました。統一教会からの間違いに気づかされたときに、これから本当にどうやって生きていったらいいんだろうか、その中でラザロをイエス様がよみがえらせた言葉でありますけれども、あなたの兄弟はよみがえるであろうと聖書を読んでいたときに、私の心にズドーンと入ってきました。あなたの兄弟はよみがえるであろう、心配するな、お前は私によってよみがえるんだ。あるいは先日お聞きしたんですけれども、在日韓国人の方は本当に立場的につらい、そういう経験をしておられるということを聞きました。日本人でもない、韓国人でもない、 そんな中でですね、自分のアイデンティティをっていう、そうした中で願わないけれども思うところにも就職っていう難しいようなこともあったりという、そして、どうかと思うような方向にでも行かざるを得ないんだっていう、そんな中で苦しんでいた、そういう方、在日韓国人を国会しておられる先生との交わりの中でそんなことを教えられたんですけど、アイデンティティが本当に確立できないそのような状況の中で多くの人が人生にこう失敗するとかっていう、そんな中でけれどもね、彼らがどの御言葉によって支えられるかっていうと、しかし我らの国籍は天にある。そして中で本当に変えられていく。皆さんもそれぞれに、そうした神の言葉によって自分自身が、触れられるという経験をそれぞれになさった、そんなこと経験を持ちてないでしょうか。この人が生まれつき盲人なのは誰かが罪を犯したためですか。本人で家族でもない、ただ神の御業が現れるためだ。あるいは神様は真実の方です、ですから耐えられないような試練に合わせることはなされない、むしろ脱出の道を備えてくださるという、そうした言葉に励まされて、そうした神の言葉によってどれほどの多くの人が生かされてきたことでしょうか。けども一つ残念なことがあるわけですよね。何が残念かというと、神様によって作られた人であるにもかかわらず、神様に背を向けた私たちは、神様はご自身の真実をもって、ご自身の真実にかけて、私たちにご自身の言葉を語りかけてくださるのに、なんとそれを真実なものとして受け取れないということがあるわけであります。神に背を向けたときに、神がご自身の真実をもって私たちに真実を語ってくださっても、その愛を、真実を受け止めきれない。そして神様からたとえ裏切られることがあっても失望しない程度に信じるというか、神様に信頼しきって本当に裏切られたらもう私生きていけないっていう、そんな中でたとえこの神様の言葉が真実でなかったとしても生きていけれるようなぐらいで神様を信じるとか、もしくは本来主権者である神様を退けて自分の考えを優先して自らを神として歩み始める、そうした人生の中にこの世の人たちは歩んでいるのではないでしょうか。そして中で聖書はそんな私たちのことを、人のことを、ちょっとイザヤ書の皆さん、ここ開きましょう。旧約聖書のイザヤ書の55章、旧約聖書の55章、神様に背を向けて、そして神様の真実を信頼しきれないで、それゆえに自分で、自分が神となり、あるいはもし神に裏切られるようなことがあっても傷つかない程度にという、そしたら私たちに対してイザヤ書の53章の6節でありますけれども、聖書は言っています。53章、イザヤ書53章、ごめんなさい、イザヤ書の53章の6節、1214ページ、 読みしますね。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。イエス・キリストの姿でありますけれども、おのおの自分勝手な道に、しかし父なる神様は私たちが負うべき罰をキリストの上に置いて、私たちが生きることができるようにしてくださった。王が治める王国において、その権限を無視して自分勝手な生き方をしようとするなら、あるいは自分が王になろうと隠れたところで計画を練り、それを実行するなら、王国において、日本においてもどうなるかというと、それは内乱罪という最も大きな罪で、あるいは他国と結託してこの国家を転覆しさせようとするなら、自分が王になろうとするなら、大官誘致罪という最も大きい罪、死刑が言い渡される。真実な神がおられる、その恵みの支配の中に、王国の中に、神の国の中に生かされているけれども、その神の愛を信頼しきれないで、自らが神となって神を退けて、真実な神を信頼しきれないで不真実なお方にするということは最も大きな罪でも、神様はそんな私たちを救うためにイエス・キリストを人の姿として使わせてくださった。それが今日読んでいただいたヨハネの福音書の皆さん一章ですよね。このヨハネの福音書の一章を見ますと、イエス・キリストという方がどのようなお方であるかが分かります。ヨハネの福音書の一章の一節を見ますと、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、何よりも永遠の初めから父なる神と共におられたお方、そしてすべてのものを作られたお方、そのお方、神の言葉であるお方が、神の言葉であるお方イエス・キリストがどうなったかというと、14節を見ると、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、人の姿をとって私たちのところに来てくださった、言葉なるお方として、サムエルは主よお語りください、しもべは聞いていますと、神の言葉を心に迎えることを幼い時に彼は学びましたけれども、なんという恵みでしょうか。私たちは神の言葉なるお方、一人も滅びることを願いたまわず父が使わせてくださった言葉なるイエス・キリスト、永遠の初めから父と共におられた、その神の言葉なる方キリスト、そしてそのキリストは私たちが神に背を向けた、 その罪をキリストに負わせてやって、すでに裁きは終わったと、その心にキリストを迎えるときに、なんと主をお語りくださいと心の内側から語りかけてください。神と共に歩む生涯に私たちが招かれる、そういう救いの中に私たちは生かされている。皆さん、神の言葉に力があるっていうのはアーメンでしょうか。先ほどアーメンでしょうかと申し上げました。本当にアーメンでしょうか。けども、アーメンということができる人は幸いですね。もう神の言葉が語られてもですね、残念ですけれども、その通りにならない。残念なるかな、この世界で、この宇宙で神の言葉が語られてもその通りにならないものが一つだけある。神によって作られた被造物の全世界、全宇宙、一つだけ。残念なるかな、それは私たちの生涯においては必ずしも神の言葉の通りにならないことだ。なぜかというと、人間には自由意志が与えられていて、故に人間には不信仰という罪を犯すことができる。せっかく愛の故に私に語ってくださる神の言葉も、神様あなたを愛してくださっていますよ、そんなことない、こんな私、神様は決してあなたを捨てることはありませんよ、いや本当につらい人生の中を歩んでいるかもしれませんけれども、神様は真実のお方ですから、試練とともに脱出の道を、そうかもしれないけど、誰々さんに対してはそうかもしれないけど、私はと言って神の言葉が私に語られているのに、それを退ける不信仰という罪を私たちは犯すことができる。でもイエス・キリストはその罪を許すために十字架にかかってくださった。もう一度皆さん、本当に主よお語りください、しもべは聞きますという、そのように祈ることができるということがどんなに尊い恵みかということを、この朝覚えさせていただきましょう。主よお語りください、しもべは聞いています。時間のある時に、あるいは時間を整列して聖書を開こうとする、神の言葉の前に出ていこうとするときに、私たちはこのように祈っているでしょうか。主よ語ってください、しもべは聞きます。許され愛されているものであるお互いがもう一度神の前に不信仰の罪を犯すことがないように、そして私たちは神のためにと、言う必要はないものなんですよね。神のために、私は神様のためにこのことをうんぬんというふうにこう頑張る必要はない、神のためにというときに、神の名を利用して自己目的を達成するような、そういうような誘惑にも駆られることがあろうかと思いますけれども、そうではない。私たちのうちに来てくださったこの神の言葉、イエス・キリストと共に、神と共に主をどう歩んだらいいですかと、その置かれたところで一つ一つ神を信頼しながら歩むことができる。もう一度、イエス・キリストの救いとはどのようなものか、主をお語りくださいと神を信頼して祈ることができる、そして神と共に歩む そういう人生に招かれる。そして単に言葉を聞くというだけではなく、神の言葉なるお方が私たちのうちに住んでくださって、私たちの内側から語りかけてくださる。その言葉に信頼して歩むことができる。もし、この朝そうは言ってもなと神の言葉を不信する思いがあるなら、皆さんそれは罪です。神の言葉は私たち人の心以外のところでは全てアーメン。神の言葉が神の言葉として実現しないのを唯一とどめるのは私たちの不信仰である。もう一度受け止めさせていただいて、悔い改めを持って神様の言葉に応答する生涯を今週も歩ませていただきましょう。お祈りいたしましょう。